皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、12月28日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は大詰めの世界秩序です。今年も皆さんには大変お世話になりまして、1年間ありがとうございました。このインターネットラジオ放送はですね、2005年の11月から確か始めてると思います。 iPad がですね、発売されたのを見まして、あ、これはラジオだなと思って、でインターネット放送局ということで、もう11年、やっておりますけども、なんか本当に つい昨日始めたかのような感覚すらありましてですね、あっという間のこの11年間だったなと、まあそんな風に思っております。しかし、こう変化というのはですね、この時には激しく、時にはゆっくりと、しかし確実に進展しておりまして、最後に見える巨大な変化っていうのはもうすでに全部決着がついた後の変化でありますから、新聞に大見出しが載ってから、あ、なんか変化が起きたのかなと思っていると、全部それは手遅れでありまして、新聞に大見出しが載る時には全て決着がついていると。まあそういうことをですね、皆さんにはぜひご理解いただきたいと思いますね。だからこそ、こう普段からよく勉強して行動していかないと、なかなかその安定して世の中を送ることができないわけでありまして、まあそういうふうなことを考えますと、これからしばらくはですね、相当大きな変化が連続していくでしょうから、まあ確固たるまず志を持っていただかないと難しいと思いますね。今年のキーワードは覚醒の正の字、冷めるという字で、まさにイギリスの EU 離脱、トランプ大統領の登場、まあこういう政治の話から始まりまして、まあ様々な覚醒があったと。で、来年は志という言葉がですね、キーワードだと思うんですね。いよいよ混沌としてきますと、志がなければ何をしていいかわからないという年ですから、ぜひ志をしっかり固めてですね、どうせどの道を行っても苦労があるわけですから、この苦労の先にどこに道を開くか、道を通すか、それをぜひ考えていただきたいと思います。で、実はトランプ大統領の話なんですけども、安倍氏がそのニューヨークで面会した時ですね、もう日本は独立してほしいと、今のように属国やってると、東アジアが不安定なんだと。で、3兆円ぐらい金があるんだけど、そのうち5000億円をやるから、独立してくれと。まあそう言われたっていう情報がなんかあるんですね。まあそれはまあ5000億円分ぐらいの、なんか機材を置いていくという意味なのかわかりませんけども、まあその話が本当かどうかはそれは確認のしようもないんですけども、そんな話がありましてですね、でなんかすごくそのわかりやすい話だと思いますね。なぜその属国だと不安定化するのかといえば、まさに今の状況で、日米安保条約がソビエト崩壊後実質的な意味を失ったのに、日米同盟などという言葉で言われるようになって、それが結局日米の特殊利権になったわけですね。ゼリモークのための同盟関係になって、そこにアメリカの戦争屋と日本の戦争屋、おそらく私中国海軍にも戦争屋がいるんだと思うんですが、まあ、この連中がですね、これ食い物にして、日中アメリカ政府からですね、どんどん金を引っ張り出して、軍事予算引っ張り出して、自分たちの懐に入れてると。まあその拠点が日本になっちゃってるということなんじゃないかと思うんですね。で、日本のこの海兵隊とか、その日本のまあ、基地があるってことに対する問題はアメリカの国防総省ではずっと前から議論されているわけでありまして、しかしなんか今回のオスプレイの事故とその後の請求に訓練再開したことの様子、それから辺野古に対するあんだけの執着をですね、やっぱりあれはものすごい綱引きがあって、もう早く引き上げて帰ってこいって言ってくる勢力と、いやどうしてもここにいるんだと、この金の飯の上に俺たちは座ってんだという連中のものすごい駆け引きがね、アメリカの中にあるんじゃないんでしょうかね。で、ですけども、やっぱりトランプになればですね、それこそもう全部帰ると、実際に極東にですね、アメリカ軍がこういる理由はもはやないと。というかもう、そういう状況はなくしたいということで、本当に海兵隊は、何ですか、沿岸警備隊にするっていう話があるわけですから、まあそれはそうすればいいわけだし、まあ本土防衛ですね、それに徹すると。で、戦争屋さえ排除しちゃえばですね、別に中国でも ロシアでも、あ、失礼、中国でもアメリカでも日本でも、まあ、あとはそんなにゆっくり、そんなにいきなりですね、もうとにかく熱い戦争を仕掛けるっていうことがなくなるわけで、まあ、外交を基本にしていけばいいわけですね。外交が破綻した時にですね、戦争になるというのは基本ですから、まあ、その原理原則に戻っていけばいいわけで、ですからまあ、戦争は抑止力ですね。しかしそのクリントンの時代に戦争をやったのは、まず戦争を起こすんですね。外交の前にまず戦争を起こしちゃうわけですよ。変な揉め事を起こしたり、テロをやったりしてね。戦争を起こすことが最初にあって、これで後で外交でどうするかというと、もう一渡り金儲けを図るというのがとんでもない連中でありますから、まあ、これを排除しようと。で、極東だと、それ日本がその、戦争やらのたまり場になってるわけでしょ。だから、トランプはそれを取り払いをするということなんだと思うんですよね。で、から、これ一つとっても日本にとってはなかなかすごいことで、でどうなんですか、その、自衛隊もなんか一番の名誉なことは、ワシントンの日本大使館の駐在部隊になることだって言ってる人がいましたけども、なんかね、第7艦隊のこの護衛部隊が自衛隊の役割みたいな話になってると、これは対応できなくなりますよね。まあどうすんだか知りませんけども、まあアメリカの大統領交代して、まあ実際にどのような動きになるかはよくこれは見ていった方がいいと思いますね。で、さらにその世界秩序全体で見るとですね、ちょうどまさに100年前の今頃っていうのが、辛亥革命が起きて、第一次大戦が起きて、そしてロシア革命が起きている頃で、19世紀までの秩序が完璧にですね、これひっくり返されていった頃なんですね。まさにこの100年後の今ですね、改めて20世紀の秩序が大詰めを迎えていて、激変している状況なんですね。100年前の時はまさか、まあそれから40年も経った段階で、1950年過ぎにですね、まあ今のその第二大戦後の体制ができているとは誰も想像してなかったと思うんですね。冷戦のこと含めて。でもやっぱりそれものすごい急激な変化だったわけであります。ですからおそらく今の我々もそうで、今このものすごい大詰めを迎えて国際世界秩序があるわけですが、まず金融のことで言うとドルの一極体制、あるいはそれを支える、世界のドルを使った、貿易、決済体制が、もうドルの引き上げで、これは多分終わるんでしょう。トランプはそれを維持するつもりでないし、で、イエレンもですね、もう交代させる前から言ってますね。二つ目はそのユーロもそうですね。ユーロもなんかバベルの塔の崩壊になってきちゃって、あれヨーロッパはもう一つのヨーロッパってのはもうすでに過去のものになってきてますね。これもなんかその EU の、イギリスの EU 離脱が選挙で決まって、まあ、やはり、その、ものすごい、これは変化だったと思いますね。一挙に、その、イギリス、崩れてきましたね。で、実はその、民主主義という言葉なんですけども、日本国憲法制定がありますね。昭和、21年の秋に、まあ、正式にこう、固まるわけですけども、この時にですね、一番最後、その、国民向けの発表というところで、いくつか、言葉を修正したところがあるんですね。実はその主権在民という言葉が、あれ民主主義という言葉に書き換えられてるんですね。ですから、その逆に今日本で民主主義ってこう言ってる言葉は、まあ、当時、その主権在民という言葉なんですね。もちろん主権在民は主権在民という言葉があるんですが、まあ、その、まあ、ちょっとわかりにくい言葉なんですかね。より一般的な言葉で民主主義という言葉にこう置き換えてるんです。ですから、この、ポピュリズムという言葉をよく使いますけども、あれはやっぱり主権在民の一つの形ですよね。その、デモクラシーという言葉を主権在民というふうに考えれば、民衆が権力を持ってんですよ。ですから民衆がその世の中を動かすんですよ。まさに主権在民というところがですね、あの国民投票でイギリスでもはっきり出てきて、で、トランプ大統領の当選というところでも、この主権在民が、はっきりと出てきたってことだと思うんですね。したがってこの、まあ、なんて言うんでしょうか。日本もそうで、やっぱこの民と共に歩むというのは日本の天皇の歴史的な伝統でありますから、天皇は権力者ではなくて、民と共に歩むと。しかしそれを権力者として祭り上げちゃったのが、明治のあの、日本の国家体制で、あれがそもそもの間違いの始まりでありましてですね。ですからこの、まあ今、薩長で始まった、まあ、長州で始まった日本政府が、最後日本のね、 少子の首相で終わりになるというのもですね、なかなかこれも、まあ歴史の因縁とはその感じだ、そういう感じだなと思うわけでありますが、まあ一つこれでですね、アメリカ幕府がこれで終わるわけですよね。アメリカに帰るということはアメリカ幕府が終わるわけで、で、まあ天皇のこと含めてですね、まあ明治の時代の一つの国家体制が役割を終える時が来たと。で、当然その間の腐敗その他も全部問題はこれから明らかになると。で、それなりのこの処罰も行われていくという、まあそういうことだろうと思うんですね。アスカさんもですね、なんか暴露記事、この本出すって言いますけど、まあ結構いろんな人が、あれは待ってるんでしょうね。で、要するに彼が何を言うかとか、何を言わないかが勝負なんでしょ？これは言わないでくれっていう話が多分いろいろあるんでしょうね。パソナの下品館に出入りしてたわけですから、あそこがいわゆる構造改革の時代の日本進駐軍の拠点ですもんね。日本進駐軍の拠点に、まあアメリカ人でも日本人でも他の人たちでもどんな人が出入りしたんですか？していたんですか？どんな話を耳にしましたか？どんなことを見ましたか、どんな体験をしましたか、それだけ語ってくれるだけでもですね、多分一生遊んで暮らせるお金が稼げんじゃないかと思うんですね、本でね。まあ、いずれにしましても、もうそういう、まあこの20年ぐらいのですね、まあ30年かな、構造協議だとか構造改革も、それはもう一つもう終わったわけでありますが、まあ、それ以上に英米がもう世界から手を引くと、英米が世界の上から手を引くっていうことそのものが、まあ、明治国家そのものの終わりということにつながってくるわけですね。ですから、まあ、その、日本にとってもそれは非常に来年は、大きな変化に直面しなければならない。100年前も非常に大きな変化だってありましたけども、まあ、今回もものすごい大きな変化でありますね。それからやっぱ世界を見てると、冷静に戻そうという動きは私結構顕著だと思いますね。プーチンと、それから、そのトランプが軍拡はするけど提携するって言ってるのはあれこそ冷戦体制ですよね。そのやっぱり連携するってのはまさに外交でありますから、まあそれをしっかり基本にやるわけですので、それが破綻した時には戦争ということで、でその破綻もですね、何もその米ロの間の破綻という昔のような米ソ対決の時代とは違って、もっと全然別のとこなんだろうと思うんですね。やっぱりまず一番危険なのはイスラエルですね。やっぱりクリントンの失脚ってすごく大きな出来事だったですね。オバマも、イスラエル非難決議の拒否権を行使しなかったわけで、非難決議通っちゃいましたよね。で、あれ、まだオバマの任期来年20日まで、19日までですか？ありますから、その間にアラブ国家の原則について、まあ、国連で決めちゃいたいと言ってるわけですね。で、ネタニヤフたちは、アラブ国家の話はもうなくなったと、トランプは勝手にしろと言ってるから、アラブ国家の、パレスチナ国家ですね。アラブ人によるパレスチナ国家の制定については、トランプはもうご了承してこないから、やりたい方でやろうなんて言ってたのが、その、ネタニヤフたち、イスラエルの右翼で、しかしこれ、まあ、オバマの任期中にですね、まあ、パレスチナ国家の制定ということを国連で決めるとですね、それはもうイスラエルがんじがらめになってきて、国連脱退しかなくなるし、まあ、そうなった時にいよいよ核爆弾で脅しかけてくる可能性ありますよね、世界中にね。そうなったらもうイスラエルもアメリカもそれは立ち向かいますよと。ロシアもアメリカも立ち向かいますよと。で、ロシアは今回その、イスラエル非難決議に賛成していますからね。だからまあイスラエルにとってみればもういよいよ四面楚歌の状況ですね。あとはやっぱり危ないのはパキスタンですよね。ここはサウジアラビアに核の協力をやってるんでしょう。だからこの辺も、要するにサウジとかイスラエルはつるんでるわけですから、カタール、サウジ、イスラエル、この辺は裏でしっかり繋がっていて、このしっかり繋がってることは、今年いつだったかな、ネタニヤフ首相が公開の場で言いましたよね。もう、イスラエルとサウジと、そしてカタールが核で繋がってることはですね、はっきり公表してもいい時期に、来てると思うと。今回で、公演で言ってんですよね、あれ、ネタニヤフ自身がね。そうすると、この辺がですね、いわゆる最後取り残された悪の帝国で、核を持ってるから、まあ、こいつらがなんか世界を脅かしてきたらですね、アメリカとロシアが協調して、核でそのお見舞いするぞと。まあ、でもまあ、それは要するに戦争、核爆弾、当然抑止力ですから、 まあ、そういう抑止力を持ちながら、まあ、外交で解決していくと。そういう話があれば真っ先に弾を打ち込んで戦争を始めちゃってですね、さあ大変だと、さあ金出せというのが戦争屋なんですよね。だから戦争屋と普通のその、まあ軍隊とは根本的に違うのはそこですね。軍隊っていうのは、その最後の備えでありますから、外交が破綻して初めて出番があるわけで、それまではその訓練ですよね。しかしその戦争屋というのは、外交に関係なく金儲けのためにいきなり、火付け盗賊みたいに弾を打ち込んじゃうと、これが戦争屋で、このとんでもない奴らを排除しようと。今、アメリカの共和党の中でもですね、クリントンを収監しろ、刑務所にいろって言ってる人いますよね。だからこれはやっぱりですね、本当にあのトランプ大統領になってったら、あれいろいろ機密を解除するんだと思いますよ。もうどう見てもですね、あれその、クリントンが大統領になって、ヒラリーがファーストレディになった、あれ以降の時代とは全然関係ない人たちが今閣僚なんかについてるように見えるんですね。あれこういう世界で表出なかった人たちだと思うんですよ。表出なかったっていう意味はそういう世界になってた人たちではないと思うんですね。あれだから全く常識違うっていう意味では昔の感覚で冷戦時代の感覚の人たちなんだと思うんですね。あれそうするともうそういう忌まわしいものはですね、とにかくデータ出したのを一番簡単に退治できるわけで、まあ本当にオバマが退任した後はですね、本当になんかこれ出しちゃうんじゃないですかね。まあ、ですからもう、やっぱりクリントン失脚の流れは、日本やアメリカ、そして中国の戦争屋もですね、これ整理するってことになりますから、まあ、それは来年、すごく大きいでしょうね。あとやっぱりこの株の暴落ですよね。まあ、とどめはこれですわね。金利がこんなに上がっちゃってるわけで、香港の金利なんかものすごく上がってますね。中国も結構上がったけど、香港の金利も一段と上がっていて、いや、中国もいよいよあれ、香港含めて、金がうまく回らなくなってきてるんじゃないですか？通貨の防衛もあるし、資本流出止めるってこともあるんでしょうし、まあなんかいろんな意味で、あれ、金回らなくなってきてますよね。で、やっぱりその、ドルの借金がものすごく多いんだと思うんですよ。ドルなき後の中国のね、覇権なんだって、それ、アメリカのドルの借金返してから言えって話で、借金残したままそんなこと言ったって、昔のレーニンのソビエトと同じで、借金を踏み倒して新しい国作ったからったって、誰から前ではされないわけですよね。まあ、そんな感じになっちゃうんでですね、あれは行き詰まってなぁと見て思ってて、ですからこの、日本でもアメリカでも最近短期金利の上昇がすごく顕著でしょう。短期金利上がるとですね、これあれが銀行とか企業、それから国の資金繰りが大変なんですよ。日本なんかものすごいなんか勢いで今短期金利上がってますもんね。だからやっぱりこれ危機を誘発していきますから、まあどうせこれトランプならドル安政策なんでしょうし、株は暴落するんでしょうから、まあその本物のバブル崩壊が、本当の最後のとどめという形になるんでしょうね。今もうお金は持ってき場所がなくて、総売りという状況、何でも売られるという状況がこう広がり始めてな感じがするんですね。したがってその、お金の総量そのものがこう減っていくんでしょうね。だからこの、まあグラス・スティーガル法をもう一回導入するってトランプ言ってますけども、まあ結局こうやって大暴落した後というのは、その立て直しはもうマネーではできないわけですね。そうすると、まあ、1980年ぐらいまでっていうのは、株式市場っていうのは、実体経済にリンクして価格が動いていたと。まあ、そこに戻すんでしょう。で、それ以降、82年ぐらいからは、貨幣供給量の増大に伴って株価も押し上げられていくという、金の水膨れによる、マネーの水膨れによる株式市場が当たり前になってたわけですけども、まあ、これ水を抜くんでしょうね。で、抜けちゃうわけでしょうね。タンク破れて。ポンプ破れて、ポンプ壊れて、だからそれでやっぱり水が抜かれた後というのは、まあ実体経済にリンクした株式市場に戻ると。そうするともうなんかクリントン一家のやってたようなですね、金融屋は全くも出番もないし、その金融屋が壊れれば戦争屋もですね、金がないからその動けなくなるという。で、世界の投資ブームも一旦これ終わりになって、で、やっぱりそのもう一回、地面にね、近い、なんて言いますかね、その土地とともに生きるような資本家でないと、なかなか経済担えなくなってきますから、まあこれもなんか権力の交代、まあ経済界の権力の交代みたいになっていくんでしょうね。 でもやっぱりしかし世界中ものすごい不景気ですよね。結局そのクリントンの時代のようなものすごい投資ブームはもはや望めないから、まあ資源の値段は高く保とうなんてトランプ思ってるんだろうけども、いや、それは需要サイドが落ち込むから、それはなかなか難しいと思うんですね。まあいずれにしろですね、これはものすごい変化だと思うんです。ですからこの大詰めの世界秩序どのように動いていくか、来年はですね、大きな注意が必要かと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、大詰めの世界秩序ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。